上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の11回目、緑内障治療点眼手術と題して、東京大学眼科准教授本庄恵さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんです。
緑内障は網膜神経節細胞が障害を受け、患者の視力は徐々に狭くなり、次第に失明に至る進行性の病気です。先週は東北大学眼科の中澤徹先生から緑内障の病態と検査の話をいただきました。本日は東京大学眼科の本庄恵先生を迎えて、治療についてお話を伺いたいと思います。本庄先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
緑内障と一口に言っても、その原因や程度によって治療の選択も異なると思いますが、緑内障治療の総論といいますか、そのあたりからまずお話をいただきたいと思います。
はい、緑内障は今先生もおっしゃいましたように、視神経が障害されて視野障害が進んでいく、今日本では失明原因第一位の病気となっております。成人の失明原因の第一位となっているんですね。世界的には実は白内障の方が第一位なんですけれども、で、基本的には慢性的に徐々に進む病気なんですが、日本人ではですね、眼圧の正常値というのは 20mm 水銀柱というのを境にしているんですが、眼圧が正常範囲の緑内障のことを正常眼圧緑内障と申しますが、そちらが日本人では実は7割を占めていまして、全体としても大きく分けますと、緑内障って開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障ということで、目の中を循環している房水の排出口を隅角というんですが、そういう大きな分類があるんですけれども、眼圧がそれほど高くなくて、ゆっくり進むタイプの緑内障が全体の8割を占めております。で、治療としましては、基本はもうこの眼圧というものを下げることがエビデンスのある唯一の治療となっていまして、薬物療法がファーストチョイスとなっています。
先生、先ほどおっしゃいました、眼圧が正常な方も、7割程度あるということなんですが、こういう患者さんも下げた方がいいっていうことですか？
そうなんですね。もちろん正常眼圧緑内障の方の場合、眼圧だけが問題ではなくて、酸化ストレスとかその他の遺伝的な要素なども問題ではあるんですけれども、現時点ではエビデンスのある治療はやはり正常眼圧の範囲であっても眼圧を下げるということが、やはり進行の抑制に有効であると考えられています。
はい、わかりました。ありがとうございます。薬物療法ではありますけれども、薬物療法かなり様々な療法が今進んできまして、私が卒業した時なんか全然習ってもないような薬がいっぱい出てますけど、このあたりからちょっと整理していただければと思うんですか？
はい、わかりました。緑内障の薬物治療は基本は目薬、点眼による治療になります。で、眼圧を下げるために点眼薬を組み合わせて、もしくはまずは短剤から開始することをガイドラインでは推奨しているんですけれども、基本的には眼圧を元々の治療前眼圧から目標眼圧まで下げる。で、この目標眼圧の設定は以前は緑内障の進行具合に合わせて、だいたい15を境にローティーン、ハイティーンというように分けていたんですけれども、現在はだいたい 20% から 30% 下げることを目標に治療を開始することが多いです。例えば治療前の眼圧が20の方でしたら、 20% でしたら16まで下げたいといったような形ですね。ただ大規模な疫学研究の結果から、ローティーン、15 以下ですねまで下げると進行しにくいということが分かっているので、目薬単剤で一つの薬剤でそこまで下がらない場合は薬を組み合わせることになります。でこの点眼薬なんですけれども、先生もおっしゃいましたようにプロスタグランジン関連薬というものが緑内障治療に1999年に登場してから非常に緑内障の点眼治療進歩しました。それまではですねベータ遮断薬というお薬が第一選択だったんですけれども、ベータ遮断薬も非常に眼圧下降ある薬なんですが、プロスタグランジン関連薬というプロスタグランジン F2α の関連薬になりますけれども、こちらが非常に眼圧下降力が強くて全身副作用が少ないために、今は第一選択になっております。それ以外に実は5種類ぐらいが今現在の主流の薬となってまして、今言いましたプロスタグランジン関連薬、最近はプロスタノイド受容体関連薬というふうに言いまして EP2 作動薬が加わったのでそういうふうになってますが、ベータ遮断薬が2種類目、そして点眼の炭酸脱水酵素阻害薬、そしてアルファ2作動薬でロック阻害薬、この5種類の薬を組み合わせてお薬として点眼として使用することが多くなっています。
2剤の合体が、よくあると思うんですけども、それ以上ちょっと3剤とか4剤っていう合剤もあるんですか？
日本の中ではまだ2剤までしかないんですが、海外では3剤を組み合わせたような合剤が出てきています。先生今合剤とおっしゃいましたが、やはり患者さんがたくさんの目薬を刺すのが非常に大変なので、アドヒアランスを維持するというのが緑内障治療では非常に重要なので、最近では2種類の薬を組み合わせた合剤が非常によく用いられるようになっています。
一時合剤を使う場合も点眼の順番も大事だという話もあったんですが、もうあんまりそういうことは気にしなくていいっていう。
そうですね、今は合剤になりましてからは順番はそこまで重要ではないんですが、合剤になってからでもやはり間隔を空けて点眼してもらう、あとどうしても目の周りの副作用が出やすいので、点眼指導っていうのも非常に大事になってきます。
目の周りの副作用って言いますと、例えばまつげが、
伸びるとかですね、目の周りが黒くなる、あと最近ではですね、特にプロスタグランジン関連薬で多く出るんですが、目の周りがくぼむっていうことが重要視されていまして、実は後でお話しできればと思いますが、手術の成績等にも影響してくるのではないかとか、非常に重要な眼圧測定が難しくなるっていう副作用があることから、あまり目がくぼまないような点眼をなるべく選ぶようにというのが最近重要視されるようになってきております。
それ大事なことですね。
すごく大事なことになってきています。
先生が特に研究をされているローキナーゼ阻害薬っていうのもあると思うんですが、このあたりの位置づけってどうですか？
ありがとうございます。ローキナーゼ阻害薬、ロック阻害薬というお薬は日本で我々のグループから開発させていただいたお薬で、日本で初めて臨床応用されたロック阻害薬になっています。今は海外からもロック阻害薬別の種類も出てきて、特に注目されているのが眼圧が上がる原因っていうのがですね、隅角というところの防水流出の抵抗が高くなることで、緑内障では基本眼圧が上がると考えられているんですが、この部分の流出抵抗を直接下げてくれるお薬として初めて開発されたのがロック阻害薬になります。他の薬と作用の仕方が、作用基準が違うために、他剤と組み合わせても非常に強い眼圧下降力を持っているというのが特徴になっています。
私は専門が高脂血症なもんで、スタティン系の薬っていうか老に関係するんですけど、スタティン系の薬で緑内障が減ったっていうペーパーもどっかで見た昔あるんですけども、
はい、おっしゃる通りですね。
そういうことが関係してるんですか？
ね、それはまた少し変わるんですけれども、スタチン系の薬を使っていると緑内障の発症頻度が下がるという論文も出ておりまして、今後研究が進めば新しいことも分かってくるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。あとカルパイン阻害薬みたいなものもあるんです。これはあんまり日本じゃ使わない。
そうですね、今はまだ研究レベルなんですが、
です
非常に研究レベルでは優位な報告出ておりますので、今後直接視神経の細胞の細胞死を抑制するような薬が開発されると、直接的な神経保護薬として期待できるのではないかと思います。
まあ、以前はですね、ベータブロッカーとかいうのを使われた時代であったんですけれども、まあ、全身体の副作用が少ないということで、今戦争しちゃったプロステグランディン、プロスタノイド受容体関連薬というんですか。
あ、そうなんです
ね。これが使われるようになったということでございますかね。まあ、こういった薬物療法を中心として、まあ、治療法があるわけでありますけど、それ以外の、例えばレーザーを使った療法とか、外科療法について少しお話しいただければ助かると思うんですが。
はい、レーザー治療としましては3種類ぐらいがすごく大きなものになります。レーザー光彩切開術といいまして、光彩に穴を開けるような治療ですけれども、こちらは閉塞隅角緑内障といった病態で第一選択ではないんですが、今第二選択ぐらいになっていまして、今は白内障手術が第一選択なんですけれども、若年の方とかまだ白内障手術が早いような方では、レーザー光彩切開術行われています。そして SLTというふうに私たち呼んでますが、レーザー線維柱帯形成術ですね。レーザー線維柱帯形成術っていうのは、イギリスで薬物治療を行う前にファーストチョイスで行って非常に良い成績だったっていう報告がランセットに出ましてから、ファーストラインで行う治療として非常に注目を集めています。点眼暗薬を毎日刺すというのは患者さんにとっても負担なので、レーザー治療から始めるというのも、今日本人でもこの成績について研究が進められていますので、今後そういった形に少し治療の選択肢がシフトしていく可能性もあるかと思います。
まあ、点眼薬って非常に高価ですよね。
そうですね、
いつまで使えばいいかっていうことも絶えず気にしなくちゃいけない。
おっしゃる通りですね。はい、もしそういった点眼薬をしなくて済む治療が可能になれば、患者さんにとっては非常に福音になるんじゃないかなと思います。は
い、ありがとうございます。はい、あと外科療法のバリエーションと適用について教えていただければとありがたいんですが。
はい、昔はですね、線維柱帯切除術、トラベクレクトミーという手術、ろ過手術とも言うんですけれども、はい、こちらがもうゴールドスタンダードの手術だったんですけれども、近年ですね、低侵襲緑内障手術というものが増えてきまして、ミニマリーインベーシブグラコーマサージリーというんですけれども、こちらですね、特に白内障手術と同時に行って、非常に患者さんに負担なく行えて、点眼薬1種類分ぐらい、1本分ぐらいの効果があることから、点眼薬をなくすことはできなくても、患者さん負担を減らして緑内障進行を抑える治療として非常に多く行われるようになってきています。早期治療という形で非常に行われています。もう一つですね、はい、そのろ過手術の低侵襲版であるマイクロシャントプリザーフロという手術が日本でも可能に、2年ほど前から可能になりまして、こちらもですね、細いインプラントを入れるチューブシャント手術の低侵襲版なんですけれども、行われるようになりまして、非常に患者さんの治療の選択肢が今増えてきている状況になっています。
はい、ありがとうございます。今日はアップトゥデートの話も含めて大変わかりやすい話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の11回目、緑内障治療点眼手術と題して、東京大学眼科准教授本庄めぐみさんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。